みをいただく御言葉は黙示録の12章です。黙示録12章の1節から18節ですが、はじめに1節から6節までをお読みします。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。アメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、この黙示録の箇所から、また私たちが命の養いと糧を得て、この現代を生きる私たちキリスト者、アブラハムの子孫、イスラエルの子孫の残りのものとして、私たちがこの時代を生きる上で必要な糧を与えてください。どうかこのしもべの唇を、あなたの御言葉を語るにふさわしく清め整え、思いを清め整えてください。あなたの身思いを誤ることなく、余すところなく語り尽くすことができますように。またここにいる、またここにいない一人一人の生徒たちの耳と心とを清めて、御言葉の種をすんなりと受け入れる畑の土壌として、どうかあなたが耕し、今一人一人の耳を清くして、血潮を塗り込めてください。命の養い、清めのうちに預かる私たち一同でありますように。どうぞあなたがこれからの時を支配してください。これからを一切をあなたを見てお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところが、7つのラッパについての、その7つの災害でした。そして前回のところで第7の御使いがラッパを吹き鳴らし、そしてこの世の国は全て主イエス様のものとなって、そして主は永遠に支配される、ということで、一旦ここで、何もかもが成就して終わったかのように見えたんですけども、しかしこの12章以降にはですね、また、いろいろなその週末の出来事とか、あるいは大昔のに行われた出来事、あるいは、キリスト者たちが今後どのようになっていくかなど、そうしたですね、格論的な話がこの12章以降続きます。黙示録はそもそもこれからすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すために、神様がヨハネにその幻を示されたということで黙示録が始まっております。ですから 目次録はですね、これから起こるはずのことをいろいろな方面のその事例を、まあ、事例ではないんでなく事実なんですけども、それをいろいろな角度からですね、そのこれから起こるはずのことを照らし出すためにカネさんがヨハネに与えた言葉です。ね、福音書もマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとあって順番通りにそれら全てが行われたんじゃなくて、それら全て同じことを4人の視点から、すなわちイエス・キリストという方について 4の視点から、ね、語られているように、黙示録もですね、これから起こるはずのことがいろいろな観点から、語られております。そしてこの黙示録の今日の12章はですね、一人の女と、男のこと、そして竜について、それ示されております。この、とても大きな幻、巨大な印を、ヨハネは見ております。巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていたとありますね。聖書の他の箇所にもですね、これと同じ表現が出てきます。それは創世記ですね、あのヨセフが見た夢の中に、確かありましたね、ちょっと待ってください。もう創世記の、37章で、37章の9節からですね、ヨセフの夢、ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話した時、父は彼を叱っていた。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。ヨゼフは、太陽と星と月と11の星の夢を見ました。もっとも黙示録に出てくるのは12ですけども、それはヨセフを含めたイスラエル12部族であり、そしてヨセフの父がヤコブが叱っていったように、この太陽と月と星は、ね、太陽はこの父ヤコブ、すなわちイスラエルですね、イスラエルとその、イスラエルの妻と、またこのイスラエル十二部族を表しております。ですから、この女、黙示録に出てくるこの女はイスラエルの、イスラエル十二部族を表していると思われます。彼女は身ごもっていました。男の子を産むんです。イスラエルもイエス・キリストを生み出しました。それまでに非常に多くの生みの苦しみを経ました。そしてこのイスラエル十二部族にいつもサタンがつきまとっていました、ね、大きな赤い竜、それはサタンです、まあ、それは旧説の方に出てくるんですけども、カネさんはこのイスラエルを特別な目で見て、特別に養い、特別に育てましたが、同時にですね、大きな赤い竜、すなわちサタンも、その女をと、ね、つかず離れずずっとつきまとって、ね、時には誘惑して、例えばダビデがですね、誘惑に陥って、でそれで、カインと殺人の罪を犯した時、預言者ナタンは言いました。あなたは主の敵に大いなる侮りの心を起こさせた、ね、主の敵はダビデをずっと見ているんです。歴代の王たちもずっと見てつかず離れず、そしてそのこの女の子孫、一人の子孫、ね、エヴァに与えられたあの預言、私はあなたとあなたの子孫との間に敵意を置く、ね、それで女の子孫は その蛇は女の子孫のかかとに噛みつくが、しかしその女の子孫はその蛇の頭を踏み砕く。その予言以来ですね、ずっと主はその予言の成就を計画を進められて、そしてサタンはずっとその女の子孫をいかに殺そうかということでずっと付け狙っていたんですね。ですからこの黙示録12章は非常に壮大で長い、一つの幻が示されているわけです。5節の方を見ますと、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである、ね、これはもう明確にイエス・キリストのことですね。全ての国々の民、5節の、この下の方の脚注を見ますと、あるいは異邦人、ね、イエス様は全ての異邦人を牧するはずである。鉄の杖を持って、まさしくイエス様はそうですね。私たち日本人も韓国人も中国人もイスラエル部族からすれば異邦人ですが、しかしこうやってイエス様を牧者として立てられて救われて、私たちはイエス様に属する羊となりました。そして、その男の子はですね、神の御元、その御座に引き上げられました、ね、使徒信条で告白している通り、イエス様は全能の父なる神の右に座したまえりです。しかし地上に残されている人たちはおります。女は、荒野に逃げた。そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所がある。この1260日、これもですね、3年半の期間です。つまり一定期間、このイエス様を生み出したイスラエル部族、あるいはイエス様を生み出すということで、この女はですね、私たちキリスト者をも表しているんではないかという、そういう 見方もあります。サタンから守られて、そして主から養われるべき荒野が私たちにはあるんです。続いて7節からお読みします。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。そこで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いと共に彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。ここでですね、また場面が変わり、天で戦いの場面に移ります。天で戦いが起こりました。悪魔と、天使、ミカエルの軍勢とのその戦いです。ミカエルとその軍勢は竜と戦って勝ちました。この天使ミカエル、この天使は、ダニエル書の方を見ますと、このイスラエルの君と呼ばれております。つまりイスラエルを守る御使いのその長ですね。そのミカエルは竜と戦って勝利しました。そして竜とその使いたち、すなわちサタンは応戦しても勝つことはできませんでした。 で、ミツカイ同士のその戦いにおいてはどうも生き死にの戦いではないみたいですね。殺されるとかそういうことではなく、負けると居場所がなくなって追放されるようです。発説の方を見ますと、ね、勝つことができず天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。ミツカイは結局死なないんですね。このサタンももともとはルシファーといって、主を褒めたたえるミツカイだったんですけども、でも投げ落とされました。神様はサタンをですね、殺して死なせることではなく、結局彼ら永遠に生きるんです。で、どういうふうに永遠に生きるかっていうと、永遠に地獄の豪華に焼かれ続けながら生きる定めにあるんですね。それが、そういうわけでこのサタンとその使いは自分が自由にできる時間がもう短くなってきたということを、彼は知るんです。で、それまでこのサタンとその使いは、かなり抵抗するんですね。私たちもですね、霊的戦いはですね、そのいる場所の争奪戦のようなものかもしれないですね。この天聖教会も本当に、ずっと残る人は残ります。生徒の交わり、それをとてもですね、御言葉が取り交わされているこの生徒の交わりがもう楽しくて楽しくて仕方がないという人は、もうここをもう遠く静岡の力でも本当に通って、来ている人たちがたくさんいるんですけども、でも御言葉の交わりとか、あるいは生徒の交わりが、ね、霊的な目が開かれていない人は、どんなに近くに住んでいても、どんなにこの教会に足しげく通ったとしても、霊的な目が開かれていない人はどんどんどんどん居場所を失っていって、そしてやがてはですね、もはやそういうことができなくなってしまう、そういうこともあります。天における領域のその戦い、天においてですね、私たちは居場所があるかないかが大事ですね。イエス様はヨハネ14章で、私はあなた方のために天に場所を用意しに行く、言いましたね。ですから私たちの場所は天にあるんです。サタンにはありません。私たちはイエス様が用意してくださったから天に居場所があります。だから私たちはただイエス様が主なんです。そして、この天における戦いにおいて、赤い竜は破れました。9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いとともに彼とともに投げ落とされた、ね、ここでサタンは投げ落とされた、あります。4節の方に、その王は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げたとありますから、ですからサタンはですね、天の全ての見つかりのうちの3分の1を、誘惑して惑わして彼らも道連れにして、そして地上に投げ落とされたようです。くしくもですね、今民数記の、蒼天礼拝の公開説教をしてるんですけども、そこでも、ね、地に生きたまま、ハデスに投げ落とされた者たちがありました。それは反逆したからです。神様に反逆する者、神様とその立てた敬意に反逆する者は、このように生きたまま地の底に投げ落とされるという裁きが待っているんです。それで、その時、天において大きな声が言うのをヨハネは聞きました。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟のたちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている ものが投げ落とされたからである。アーメン、ね、兄弟たちの告発者とはあります。悪魔のその本性、それは告発者です。ギリシャ語の悪魔、それはディアボロスというんですけども、それは誹謗するもの、中傷するものという意味です。ですから悪魔、その性質、それは告発することですから、私たちもですね、この悪魔の性質を習ってはなりません。 悪魔のように兄弟姉妹を告発するもの、誹謗中傷するもの、責め立てるものになると、このように投げ落とされるのがオチなんです。私たちがこの告発者に対してですね、大胆になれるその根拠が、ね、それは十節に書いてある通り、私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威、これが与えられているからこそ、私たちはこの告発者に対して大胆になることができます。ゼカリア書の方でゼカリアが見た幻にもありましたね。大祭司ヨシア、彼は汚れた服を着て主の御前に出ておりました。サタンもその前に立っておりました。サタンは彼を訴えようとするんですけども、しかし神様がヨシアを弁護しているんです。サタン、お前は一体何者か、これは燃え差しではないか、主がお前を咎める、ね、サタンの側が咎められる側です。私たちは神の救いと力と国と、またキリストの権威によって守られ、弁護され、そして私たちはサタンの訴えは主の御前には退けられ、主がサタンを退けられるんです。11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝ったとあります。私たちが打ち勝つ根拠、それは子羊の血と自分たちの証の言葉です。この証の言葉、これはディアロゴス、すなわち、ロゴスを通して打ち勝ったとギリシャ語の原点には書いてあるんです。つまりロゴスを通して、御言葉を通して、御言葉を証しする言葉を通して皆さんを勝つんです。もう一度、勝利する二つのことは、まず子羊の血、それと御言葉を通してです。その二つによって私たちはこの告発者に対して打ち勝つんです。サタンが来た時は、ですから子羊の血、イエス様の血を振りかけてね、なんか汚れた人が来たら塩をまいておっ払いとか、そういう言葉が日本にあるんですけど、私たちは子羊の血をまいて汚れたものをおっ払うんです。それから御言葉、ね、自分たちの証の言葉、御言葉に対する証、御言葉を信仰を混ぜ込んでサタンに対して宣言すれば、サタンはもう追い払われる以外には何もすべがない、なすすべがないんです。そして彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったとありますね。これもまたギリシャ語の原本をよく見ると、彼らは死に至るまで自分の部首刑をアガパオしなかった、つまり死ぬまで自分の魂を愛し尽くさなかったということです。死に至るまで自分の思い、意志、感情を愛さなかった。ですからあらゆる誘惑が来た時ですね、誘惑に負ける人というのは自分の不主権、すなわち自分の思いとか自分の意志とか自分の感情を愛してしまう人が負けてしまう人です。勝つ人とは死に至るまでも自分の思い、意志、感情を愛し尽くさない人です。ですからこの彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった、これは何もですね、死ぬまで何か、いいことを貫き通して抵抗し尽くしたとか、そういう意味ではなく、むしろ自分の思い、意志、感情を、それを手放すか手放さないかという、そういう問題の話です。これはつまりサタンに打ち勝つ者とは もう一つ、死に至るまでも自分の考えとか自分の感情とかそれを前面に出さずにずっと貫き通すということですね。これが兄弟姉妹を告発する者、サタンに抵抗する術です。まず子羊の血、それから御言葉の証、それから自分の重い意志感情を愛さないこと、これらによって私たちは勝利するんです。続いて13節以降もお読みします。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大足の翼が2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし女は血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。そして彼は海辺の砂の上に立った、ね、ここで竜は女に対して激しく怒って女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていた。女の子孫の残りの者たち、まあ、それが私たちですね。皆さんは神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちですね。ですからこれは私たちです。悪魔サタンは私たちに対していろいろな攻撃を仕掛けてきます。追いかけてきます。でも私たちには養われるべきところへと飛んでいく信仰の翼、従順と服従の翼が与えられて、私たちはサタンの手の届かないところに飛んでいってそこでかくまわれることができるんです。信仰の翼を働かせてください。世の人たちはこの翼を持っていません。世の人たちはですからただ足でもってですね駆け回って、あっちの壁にぶち当たってはこっちの壁にぶち当たる、そういう生活しかできないんですが、しかし私たちキリスト者には信仰の翼が与えられており、従順服従の翼が与えられております。従順しない人、服従しない人はですね本当に壁にぶち当たって壁にぶち当たっての繰り返しの人生ですが、しかし従順し服従する人はすんなりとその壁が壁でないんですね、すり抜けることができるんです。翼なんです。この女には大足の翼が2つ与えられて、そしてサタンの手の届かないところで養われるその特権が与えられます。ところが蛇はしつこいんですね。その蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出して、彼女を大水で押し流そうとするんです。蛇の手が届かないところと見た蛇は口から水を川のように吐き出すんですね。悪魔サタンは口からですね洪水のように怒涛のように、変な言葉、ね、あざけりの言葉、訴えの言葉、そうした言葉を大水のように押し流そうとするんですが、しかしこれもまたその抵抗は徒労に終わります。血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した、ね、こんな血が助けてくれるんです、昨日の朝の争点では血は口を開いてコラとその、ね、仲間たちを飲み込みましたけれども、この血は私たちをも助けるんです。その蛇がサタンが口 口から出した諸々の汚れたもの、その水によって生徒たちを押し流そうとする、その水を、大水を今度は飲み干すんですね。血は口を開いて、そうすると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者たち、つまり私たちをですね、戦おうとして出ていくんです。私たちはこの悪魔サタン、その攻撃を、いろんな手を尽くして攻撃を受けるんですけども、でも皆さんは神の証にしっかりと立てば、それに抵抗することができます。この11節の言葉ですね、これによって私たちは勝利します。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。私たちはこれによってサタンに勝利します。地上においては確かに悪魔サタンのその諸々の攻撃はあるんですが、しかし皆さんは恐れることはありません。なぜなら皆さんのうちにいますイエス様が奴に打ち勝ったからです。どうか皆さんはこの地上での歩みをしっかりと証の言葉を保ち、御言葉を、ね、自分の思い意志感情よりも優先させて、そうして生きるのであれば、これ打ち勝つことができます。どうか勝利して守られて、主にあって荒野で養われて、そうして主にあって守られた日々を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちはとことんまであなたに守られ尽くされる者たちであることを感謝いたします。兄弟姉妹たちはサタンに勝利しました。子羊の血と自分たちの証の言葉と、また死に至るまで自分の思いや意思感情を、それを愛することをしなかった、その技のゆえに、ね、彼らは勝利しました。そして私たちも彼らに続く者たちです。私たちも主にある兄弟姉妹として、主よ、この誘惑と、また災いの多い悪魔のこの口からの汚れた言葉、汚し事、それらの怒涛の洪水のようなその言葉から守られる、その保証は子羊の血と、また証の言葉、自分を否むこと、それら3つです。主よ、どうかこれらを保ち続けて勝利し、そしてゆくゆくはあなたから栄光の冠をいただく私たち一同でありますように。誰一人として、主よ、天の御国、そこに居場所をなくすような真似をする者がいないようにと、主よ、私たちは願います。どうか生徒たち一人一人の信仰生活をお守りください。終わりの日までしっかりとあなたの証の言葉を握りしめて、自分の思い意志を否み、感情を、感覚を否んで、あなたの御言葉に服従させる私たちでありますように。そうして幸いを得て栄えていく私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。